このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感。
見たことない大阪。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感。見たことない大阪。パーソナリティの石川よしこです。
そして福澤やすこです。今回もどうぞよろしくお願いいたします。
声がそっくりの私たち2人のこのコンビでおすすめしておりますが、
はい、
声が高い方の石川と福澤さんということで、福澤さん声の低い方嫌じゃないです？
全然嫌じゃないんですけどもね。まあでも高いって言っても石川さんのは高さに可愛さが入ってますからね、ちょっとその辺で区別がつくんじゃないかなって思ってます。
なるほど、
うん、
じゃあ私は高くて可愛い石川さんで、
そうです
福澤さんは
しっとりちょっぴり低い、
ちょっぴり低くて、しかもちょっとなんていうか優雅な感じのお声だと思います。
ありがとうございます。
じゃあ可愛いと優雅でいきましょうか。
そうですね、ありがとうございます。さあ石川さん、前回ねメッセージをくれたたくみくんの質問を聞いて、私もと質問を寄せてくれた女の子がいるんですよ。
まあ嬉しい、お便りまたいただけたんですね。どんな内容かしら、楽しみです。
石川さんこんにちは。森口市のエミーです。小学6年生です。雨の日は杖と傘どうやって持ちますか？よろしくお願いします。
エミーさんどうもありがとう。目が見えない見えにくい人に関心持ってくれてるんですね。とっても嬉しいです。杖と傘持つの大変そう。もしかしたらそんな風に思ってくださったのかな。確かにちょっとだけ大変です。私は左手で傘を持って右手に杖を持って歩いています。なので雨の日はどうしても両手が塞がっちゃうんですよね。ガイドさんがいてくださるとね、大きめの傘を差してくださって、自分は杖を持って歩くことができるので、ちょっと楽ができる、しかも安心なんですけどね。そんな私、少し自己紹介させてくださいね。普段は京都ライトハウス鳥居寮っていうところで視覚リハビリテーションの施設でパソコンと点字を教えています。当事者の活動としてはメールマガジン色鉛筆っていうのを月に3回ほど発信しています。普段はあちこちお出かけをしたり、いろんなことに挑戦してみたり、元気なおばさんやっています。よろしくお願いいたします。
はい、エミリさん、メールをくださったお母さん、どうもありがとうございました。お礼に石川さんが編集された本と5000円区別封筒をお送りしますね。どちらも目が見えない見えにくい人にとって便利なものです。また研究してみてください。ということで、今日も目に障害をお持ちの石川さんと JBS 日本福祉放送オンユーでガイド歴6年の私福澤の2人でお届けしてまいります。どうぞお付き合いください。ということで、なにわ体感、見たことない大阪の新しいコーナー、石川さんとお届けする体感リコメンドです。
リコメンドっていうのはおすすめっていう意味なんですよね。
その通り。石川さんをはじめ視覚に障害をお持ちの方が愛用していらっしゃる、あるいはおすすめしたい商品やサービスを幅広く紹介するコーナーです。といっても視覚障害者向けの商品やサービスとは限りませんよ。目の見える方でもお使いになっているものがどんどん登場します。そこでポイントとなるのが、なぜその商品なのか、どういうメリットが気に入っているのか、視覚に障害を持っているからこそ体感している理由をお伝えしようという企画なんですね。 目の見えない方にとってはもちろん、目の見える方にとっても意識していなかった新たな視点、気づきになる情報を提供しようと考えています。
見える見えない関係なく、これっていいよっていう情報を私石川が体感する人、体感人となって皆さんに情報をお届けしてまいります。
はい、では早速今日は何をご紹介いただけますか？
今日はね、はい、コトコトじっくり煮込む、うん、なんかそんな料理って、うん、長く台所に立ってるイメージあるでしょ。そうです、
はい、時間かかりますもんね。
前回もお話ししたんですけど、夏場に台所に長くいるのって嫌じゃないですか。
嫌ですね。
なので、はい、じっくりコトコトなんだけれども、割と短い時間で台所から離れて、うん、なのに美味しく作れる、うん、カレーのお話をしたいと思います。
うわ前回に続いてお料理のお話ですね。まあ、石川さんのお話を伺っていると、目が不自由な方とは思えなくなってしまいますね。
そうですか。まあ私も見える見えない関係なく、皆さんと同じように美味しく食べたいとか健康に過ごしたいと思ってる、うん、その気持ちは一緒なんでね、
はい、
特に夏ってやっぱりクーラーとか、うん、それからサーキュレーターとか、うん、やったらいろんなこう風に当たっちゃったり冷やしすぎたりするってことが多いでしょ、
う
ん、
そうですよね。
なのであえてカレーなんていう熱いものを食べて、うん、体の中から温めて、うん、気持ちよくお家の中で汗をかくなんていうのもいいんじゃないかなと思うんですよ、
うん、
そこで登場するのが、はい、我が家の秘密兵器シャトルシェフなんですけど、
はい、
福澤さん知ってました？
いえいえ知らないです。教えてくださいますか？
はい、シャトルシェフってね、まあいわゆるお鍋なんです。だから普通にお鍋に普通の料理用でカレーを炊きます、
うん、
だけどトロトロに煮込むとか、うん、じっくり味を染み込ますってところまで火を入れるのではなくって、はい、まあ、いわゆる普通のカレーの作り方でいくんだけど、うん、こっから先煮込むよっていうところでストップ。
なるほど、ストップするんですね。
そうなんです、
はい、
グラグラっと煮えたぎってるところでそのお鍋の蓋をして、うん、それをシャトルシェフの外側の保温する、うん、カバーっていうかな、うん、お鍋を入れる器があるんだけど、はい、そこにポコンと鍋ごと放り込んで蓋をするだけ。
なるほど。
そしてね、このシャトルシェフ本体にはコンセントも何もないんです、
うん、
電気を使いません。
はい、
なのでただ保温状態でそれがキープされることによって味がゆっくり染みていくというものなんです、うん、
なるほどね。まあ、余熱で食材に火を通す、そんな感じですかね。
そうですね。で、しかもね、余分な水分が飛ぶとか、
はい、
それから火にかけすぎてそこが焦げちゃったとか、
うん、
そういう失敗がないっていうのもいいし、
うん、
とりあえずそこに入れさえしとけばまた他の用事ができるって良さもあるし、
うん、
うちなんかは家族がみんな食べる時間がバラバラなので、
はい、
シャトルシェフにセットしてダイニングのテーブルに置いておけばいつでも熱々でチンとかしなくても、
ああもう保温ができるというわけですね。
そうです。そこから直接よそえば熱々カレーが食べられるっていうことなんですよ。
なるほど、優れものですね。
そしてね、カレールーのお話を少ししたいんですけどね、うん、
はい、
皆さん好きなカレールーってあると思うんです、
うん、
で私はハウスのザッカリっていうのが好きで、それの中辛をよく使うんですけど、
はい、
それ以外の、まあ、工夫とするとね、
うん、
カレールーは2種類半分半分使ったりとか、
うん、
それからカレールーと例えばビーフシチューのルー、
はい、
半分半分使うことによって、うん、なんていうかな、洋食屋さんのカレーっていうの、
なるほど、
デミグラス風のカレーになるから、
はいはいはい、
辛すぎないちょっと優しいお味で、
うん、
こうカレーも少し雰囲気が変わる、
うん、
みたいなそんな楽しみ方もしています。
なるほどね、はい、これはもう前回の炊飯器のフル活用も今回のシャトルシェフももう暑い夏に追い打ちをかけて暑いコンロの前に長く立たなくていいなんて本当に助かりますね。みんな大変ですもんね。まあ、それに放っておくだけなんてもう手間もかからずお料理ができることも最高です。
ぜひ皆さんも一度シャトルシェフスーパーやそれからインターネットでも出ていますので一度手にしていただいたりそれから覗いてみてください。安全に使えるのがいいところです。
はい、シャトルシェフ私も欲しくなりました。私と同じ気持ちのリスナーさんのために詳しくご紹介しますね。真空保温調理器はいろいろなメーカーから発売されていますが今日ご紹介したものはサーモス社のシャトルシェフです。2人分のお料理を作るのにはぴったりなコンパクトサイズのものから大家族向きのものまでいろいろな種類があります。インターネットの大手ショッピングサイトで調べるとお値段は1万円を切るものから大きなものは4万円弱くらいでしょうか。ホームセンターや家電量販店に行ってみるのもいいかもしれませんね。
ぜひ一家に一台。なんかテレビショッピングみたいになってきましたね。
そうですね。さあところで石川さん、今日はもう一つご紹介いただけるんですよね。
そうなんです。とにかく電気代が高いでしょ。
そうですね。
だけど夜は暑い。
はい、暑いです。
クーラーを消すなんて考えられないじゃないですか。
そうです。
でもなるべくタイマーにして朝までずっとっていうのは避けたいと思うんですよね。
うん、そうですよね。
そこでいろんなところから出ているひんやり寝具、
はい、
時々皆さんも耳にされるかもしれないんですけど、このひんやり感覚の寝具について今日はご案内したいなと思っています。
まあこれはリアルに体感する商品ですよね。
まさに肌で感じますからね。
はい、そのあたりは、まあ、視覚に障害をお持ちの方の感覚はもう間違いないと思います。
いろんなところから出ているんですけれども、はい、よく売り場では3段階とか2段階とかで、うん、ひんやり度が比べられるようになっているんですよ、
うん、
で見本が置いてあって、うん、その中に手をぐっと突っ込んで、うん、こうどれぐらいのひんやり感かなっていうのを試せるようになってるんです、
うん、
でもね売り場で試しても実のところこっちの方がひんやりこっちの方がちょっとひんやりなんて書いてあってもあんまりわからないんですよね、
うん、
言われてみれば違うかなぐらいしかなかなかわからない、
うん、
そこで私がおすすめするのはまずは気になったら枕カバーで買ってみる、
うん、
敷きパッドとか肌布団とか大きいもの買ったけどなんか思ってたほどじゃなかったななんてなると残念じゃないですか、
うん、はい、試すんですね。
そう、枕カバーだったら、まあ、必ず首筋とかにも当たりますし、
はい、
こう一晩過ごした時のこう寝返り打った時のひんやり感とかっていうのも試せると思うので、
うんうん、
ちっちゃいサイズではあるけれども、うん、肌で自分で感じてやっぱりひんやりはするけどやっぱり綿の方がいいななんていう方もいらっしゃると思うから、
うん、
自分の体に合うかどうかを試すのは枕カバーおすすめです、
うん、
私いろいろ試してみたんですけど、まあ、ニトリのものとか、
はい、
ファッションセンターしまむらとか、
うん、
その他いろんなスーパーでも売っています、
うん、
あの皆さんもしよかったら、
うん、
まあ、売り場で手を突っ込んでみるのもいいですし、
うんうん、
あの実際に枕カバーでちょっとお肌スリスリ、ね、
はい、
お試ししてみるのもいいんじゃないかなと思うんですけどね、
うん、
私ひんやり寝具買うのこれで2回目なんですよ、
うん、
実は以前買ったやつはオールシーズン使えるもので、
はい、
片側がタオルケット状態になってて、
うん、
もう片側がひんやり、だから、はい、夏以外はそのタオルケットの方を使えます、
はい、
でオールシーズン使えて洗濯もジャブジャブ家で洗えるから、うん、我が家ではヘビーローテーションだったわけなんです
、はい
はい、うん、で今年見たのはね超ひんやりとか、
うん、
ものすごい冷えるよっていうなんかさらにタオルケット状じゃないもので、うん、はい、 片側がひんやりで、もう片側はね、うん、タオルケットっていうよりはどちらかというとこうだいぶサラッとした感じで、生地自体もかなり薄い、もう夏だけ使いますっていう感じの素材のものが出ていたんです、
うん、
で今年は実はそっちに挑戦をしてみて、うん、枕カバーでよかったから、実は主人と私の分は、はい、その新しい夏仕様のものを、肌掛け布団で買いました、
はい、
で息子には、うん、せっかくだから違うところを買ってみようと思って、
うん、
息子にはファッションセンターしまむらの、うん、めっちゃ冷えるタイプのやつを買いました、
うん、なるほど。番組スタッフが調べたところによりますと、シーツ、敷きパッド、タオルケット、冷感寝具3点セットなんかもありました。石川さんがおっしゃってる、枕カバーはニトリの N クルーシリーズで、定番の冷たさで税込み799円となっていました。何種類かあるようですね。息子さんに買われた島村の敷きパッドは超クールなのかな、シングルサイズで税込み2700円でしたよ。割とお求めやすいお値段ですよね。
そうですね、まずは試してみる、枕カバーからやってみたり、息子で試してみたりなんていうことをやっていますが、
はい、
そこでね、はい、島村で一緒に見つけたのが、
はい、
ひんやりの床に引くラグ、
うん
うん、床でこうちょっとゴロゴロするときに、うん、使えるラグなんですけど、これ売り場で触ってみたんですけど、結構しっかりとしたもので、うん、もうとうとう床までひんやりきたかって感じですね。
なるほど、本当ですよね。まあ、そのひんやりラグは、まあ、スタッフの情報によりますと、まあ、触るとひんやりする糸と冷たく感じるウレタンが使われているとかで、まあ、すごい素材でできているんですって、まあ、しかも1万円以下で買えるそうですよ。
まあ、ちょっと暑いぐらいの日だったら、うん、クーラーはちょっと弱めにして、うん、サーキュレーターでこのひんやりラグでゴロゴロなんていうのもいいかもしれませんね、
うん、そうですね。ということで、今日の体感リコメンド、暑い夏対策をテーマに、夏でも台所仕事が辛くない真空保温調理器シャトルシェフ、そしてひんやり寝具と盛りだくさんでお届けしました。石川さん、次回も楽しみにしていますね。
今度は何を紹介しようかな。私も楽しみです。
楽しみにしています。そしてこのコーナーではお聞きいただいている視覚障害者の皆さんにも、お気に入りの商品やお店などの情報をおすすめの理由とともにお寄せいただいたらと思っています。これが便利とか、ここのお店気に入ってますなど、ぜひ教えてください。石川さんが紹介してくださいますよね。
はい、皆さんの情報を私が体感人となりまして、リスナーさんのお声を紹介いたします。
はい、メッセージはメールでお寄せください。メールアドレスはアルファベットの小文字で、ラジオアットマーク jbs.or.jp radio アットマーク jbs.or.jp 体感コーナーまでお願いします。
本日の体感リコメンドのコーナーはここまでです。
なにわ体感、
見たことない大阪。
さて石川さん、今日の一曲は、
夏後半ってなるとやっぱり井上陽水さんの少年時代聴きたくなりますね。
そうですね、それでは少年時代聴きましょう。
誰の憧れにさまよう、青空に残された私の心は夏模様。夢が覚め夜の中、
ですね、1990年リリースされました井上陽水さんの少年時代をお聞きいただきました。そうそう、前にもちょっとだけ弾いてくださいましたけど、石川さんウクレレも弾けるってすごいわ。いつ覚えたんですか？レッスンをお受けになったとか？
いいえ、レッスンって受けたことないんですよ。
すごい。
ただ YouTube 見てるだけ、
うん、
まあ見るったって見てはいない聞いてるだけだけどねまあなんとなく聞きながら、うん、耳で聞きながら、うん、コード覚えたりして、うん、こうゆるゆるっとやってます。
すごいですね。ところでですね、この井上陽水さんの少年時代、何か思い出があるんですか？
実はね、去年の夏、うん、私がスタッフをしている仕事サロンっていうのがあるんですけど、
はい、
それがちょうど10周年8月の末に迎えたんですね、
うん、
でその時にサプライズでこうスタッフだけの打ち上げの席でね、
うん、
こうポロロンとやったわけですよ。8月は夢花火みたいな感じでね、しっとりと一緒にやってきた仲間との思いを曲で分かち合ったなんてことがありました、
うん、うわー、すごいですね。石川さんはウクレレを弾いている時どんなお気持ちなんですか？とってもリラックスしておられるように見えますけども。
そうですね、だいたい夜弾いてることが多くって、
うん、
もうご飯食べた後とか少しアルコールたしなみながらですね、
うん、
まあなんとなく今日弾きたいなって曲をゆらゆらと弾いているって感じで、まあ本当にストレス発散っていうか、
うん、
こう自分で自分を癒してる感じはありますかね。
なるほどね。もう本当にウクレレっていい音色ですもんね。
そうですね、小さくて優しい音が出るので、
うん、
うん、なんかこう使いやすい楽器で、うん、私は好きです、
うん、もうね、私はウクレレが弾けないのでとっても羨ましいです。
福沢さん、おこと弾けるって聞きましたよ。
それは内緒ですよもう本当に少しかじっただけなんですから。でも今ウクレレお聞きして もう私も弾きたいと思いました。ぜひ教えてください。
いつか一緒にやれるといいですね。
いいですね。楽しみにしてます。
なにわ体感、
見たことない大阪。
石川さん、今日もお別れの時間になりました。
今日もなんだか楽しかったですね。なんだかわかんないけど、ウクレレまで弾いちゃったし。
そうでしたね。ありがとうございました。本当楽しかったです。ということで、この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージを募集しています。体感リコメンドのコーナーに、私こんな商品おすすめですとか、視覚障害者に優しいお店知ってますなどお寄せください。おすすめの理由も忘れずお書きくださいね。また番組へのメッセージや感想なども大歓迎です。メッセージはメールでお寄せください。アドレスは、スペルはすべてアルファベット小文字で、ラジオアットマーク jbs.or.jpradio@jbs.or.jp までお願いします。採用された方には、石川さんが編集しておられる書籍、見えない地球の暮らし方2と5000円札を区別できる封筒をお送りします。
5000円、1万円、1000円を区別するための封筒、 JBS のホームページにも写真で掲載しています、
はい、
ぜひ見えない人も見えにくい人も、見える人と一緒に一度ページを覗いてみてくださいね。
なお、投稿の際にお聞きする個人情報は、プレゼントの発送に関する目的のみに使わせていただきます。そして JBS ではツイッターでこの番組のことやいろんな情報を発信しています。ツイッターのアカウントをお持ちの方は、 JBS 日本福祉放送で検索して、ぜひリツイートしてみてください。なお、この番組は毎週土曜日に内容を更新してお届けしております。次回もどうぞお楽しみに。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。お相手は石川よし子と
福沢靖子でした。引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。